はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。前回ですね、まあ、初めてだと思うんですけど、ちょっと下ネタっぽい話をしたんですね、配信で。で、まあ、おじさんの下ネタなんて需要がそもそもないだろうし、もはやもう嫌悪感しかないんじゃないかなっていう心配もしてたんですよ。もうラジオトーク、配信の危機になったらどうしようみたいなこともちょっと思っていたんですけど、思いのほか反応が良かったというか、リアクションがありましたね。あるんですね、需要。わかんないけど、珍しいからだけかもしれないですけど、ちょっとはあるんだなっていうふうに感じましたね。ちょっと意外でしたけど、まあ、若い方が見る、まあ前回その、いわゆるファンザっていう男性成人向け動画を、販売したり、レンタルしたりしている会社に、起きている現象じゃないですけど、どういうことをやってるのかっていうことを、ちょっとお話ししたんですけど、その中で、僕ね、世の中の流れがわかるみたいなことをちょっと言ったんですよ。で、それね、具体的にちょっと話してない、話さないとちょっとわからないんじゃないかなと思ったんで、具体例をね、一個出したいなと思ってます。で、まずはね、僕が思ったのは、ブームの流れとかあるじゃないですか。例えば年齢層が高い女優さんがずっとこうブームで来てるって言われてる中で、一人ちょっと女優さんを紹介じゃないんですけど、気になった方がいて、その方ね、メロディーヒーナマークスさんって言うんですよ。これ多分知ってる人は全然知ってる。この人有名らしいんで、僕は最近知りましたけど、で、ヒーナさんって名前入ってるけど、アメリカ人なんですよね、この方。調べたら、インタビューなんかもちょっと載っていたし、ネットで調べると、まあ、ウィキペディアも当然あるんですけど、もともとは、まあ、まだね、今21歳だったかな、なんですよね。まだ若い方なんですけど、2018年にアメリカでポルノ女優としてデビューしてるんですよね。で、それを、日本の映像出版会社が、エージェントを介してやり取りして、結構な熱を持って交渉して、日本の映像作品に出てもらえないかっていう。で、その熱意に押されて日本に来て映像を撮ることになったって言うんですよ。で、僕が若い頃のおじさんたちですよね。僕が二十歳ぐらいの頃のおじさんたちは、外国人女性に憧れを持ってる人がすごく、まあ、言い方は下品ですし、人の外見を指してることなんで良くないんですが、いわゆる金髪っていう、そういうおじさんたちがいたんですよ。一定数。いたこといたんです。好きな人が。で、僕らの世代っていうのは、いわゆる、洋物のものっていうのはあんまり入ってきてない。もう日本でこう、ドンってもうブームみたいになって、一つのもう文化になっていった時代だったと思うんですよ。もうカルチャーですよね。だからね。ああいう、アダルトビデオ関係が、になっていった現象があったんで、外国のものに、いわゆる洋品ものとかって昔言いましたけど、に触れる機会がなかったわけですよ。で、ところがここに来て、このメロディーさんって方は、なんて言うんだろうな、日本人好みというか、日本風の作品なんですよ。そういう、例えば物語の構成だったりもそうだし、そういうなんて言うんだろうな、昔のいわゆるその洋品ものとは違う感じの出方をしてらっしゃいますよね。見てると。見てるとって言うと僕が買ったみたいになっちゃいますけど、まあ買ったんですけど、いや、話すのにどういう感じなんだろうなと思ってて、ちょっと見てみたかったんですよね。安くなってるのがあったんで、一つ見てみたんですけど、とてもに日本風の仕上がりなんですよ。だから日本人好みの作品になっていて、ああ、なるほどなーと思いましたね。だから、この方はまだ日本語ちょっと片言なんですけど、まあ、ルックスはもう、とんでもない美形ですよ。ものすごい美人なんですけど、日本語がペラペラになって、あのルックスで、で、多少こう、際どい、こういうね、なんて言うんだろう、役回りとかもできれば、日本で、今はね、あんまり偏見がなくなってきた時代なんで、そういうアダルト産業に。日本でそれこそ女優さんとかでもやっていけるんじゃないかなって、いうぐらい思いましたね。うん。 だから今の若い人たちはこれに触れてるんだって思いました。まあそういう意味もあってちょっと見てみたかったんですけど、今のこれからの若い人たちってのは僕らの時代はなかったおじさんたちがいわゆる洋物って洋品とかって言ってた、そうに近いものを和風のテイストで今見てるんだなって。それに続いてこのメロディーマークスさんって方がドンって売れたんで、その後引き続きこうがあのアメリカからだけじゃなくて外国からもどんどんどんどん入ってきてるらしいんですよ。でそれがまあ何人なのか人種とかそういうのは別にしていろんな好みがあると思うんですね、それぞれの。今はもうそういう多様化の時代じゃないですか。だから世の中の流れっていうのはそういうことで、このメロディーさんを筆頭にぐーってこう世の中がそっちの方の産業にも外国人がそういう映像作品に出る分野にもどんどんどんどん進出していくんじゃないかなっていうのをちょっと感じましたね、最近の流れでっていうのをまた熱く語ってもしょうがないんですけど、いきたいと思います。第193回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、で話は急激に変わります。もう多分ここで切っちゃう人もいるかもしれないですけど、そうじゃなくてね、これね結構大事な話で、レーシングドライバーの松下信春さんっていう方がいらっしゃるんです。この方埼玉出身の方なんですけど、松下信春さん、名前聞いたことある人、レース好きな人は聞いたことあると思うんですけども、この方が実はちょっと揉めたんですよ。で、まあ、F1 も始まりで全日本の、トップフォーミュラーのスーパーフォーミュラーも始まったんですね。で、松下さんっていう方はずっと、ホンダの育成ドライバーで走ってきて、で、ヨーロッパ、まあ、世界選手権ヨーロッパの FIA F2 っていうやつに出ていたんです。で、ずっと F1 に行きたいってずっと頑張ってた人で、ヨーロッパで。で、2018年だったかな、一回やっぱヨーロッパの挑戦がダメになって、日本に帰ってきて、で、まあ、ホンダで走ったんですね、スーパーフォーミュラを。で、走って、で、またヨーロッパに渡って、で、ホンダの支援を得て F2 続けて。で、去年に至ってはホンダは日本に帰ってきなさいっていう、帰ってくる、来ればスーパーフォーミュラのシートも GT のシートもあるよって、だから帰っておいでって言ったんだけど、彼はホンダとの契約を切ってでもヨーロッパに残ったんです、 F2 に。でも途中で契約がダメになっちゃって、まあいろいろちょっと車壊しちゃったりとかもあって、成績はそこそこ良かったんですけど、車を降りる羽目になって日本に帰ってくることになっちゃったんですよ。で、帰ってきて、そこでホンダは、帰ってきたんだっていうことで、スーパーフォーミュラーのホンダエンジンを使ったマシンを用意して、で、なおかつ、GT、まあ、GT300 っていう、500と300があるんですよ。300って下のクラスでしたけど、ホンダの NSX でレースが出られるように手配したんですね。して、今シーズン始まってみたら、その松下さんって方は、日産と契約したんですよ。で、日産は、今 GT500 とスーパーフォーミュラーと同じエンジン使ってるんですね。直噴エンジンで直列4気筒のターボ。このエンジン、まあ、600馬力とか馬力出てるんですけど、そのエンジンを使ってる共用のエンジンなんですよ。で、スーパーフォーミュラー、GT っていうのは、トヨタがスープラ、ホンダが NSX、で、日産が GTR。この3メーカーが出てるんですね。500に。で、スーパーフォーミュラーに関しては、シャシーは、ダラーラの SF19 っていう共通の車種なんですけど、エンジンがホンダとトヨタの2種類なんですよ。日産がないんですよ。そこで松下さんは BMAX っていう、いわゆるちょっとメーカーにあんまり属してない感じのチーム、そこはホンダのエンジンを使ってたんですけど、そこで、どうやら スーパーフォーミュラは参戦したい、フォーミュラ志向がすごい強いんですよ、この方は。で、しようかなと思っていたらホンダからストップがかかったと言われてます。で、やっぱメーカーとしては技術の流出を防ぎたい、ドライバーってものすごい優秀なんで、レーシングドライバーって感じ取る能力も半端じゃないんですよね。だから分かっちゃうんですよね、きっと。普段 GT で日産の車乗って、スーパーフォーミュラーでホンダのエンジンを使うと、ホンダの共通に近いエンジンなんで、思想としてはレギュレーションが、だから技術の流出が防ぎたいし、まあ、一説に言われてるのは、ホンダとしたらメンツ丸つぶれですよね。あれだけ支援してあげて、で、それで帰ってきて、シートまで用意してあげたのに、ふいって日産に行っちゃったっていう。で、 問題なのは、で、僕は松下さんはプロとして別に間違った選択をしてないと思うんですよ。いろいろお金の面だったり、条件面だったり、いろんな面を含めて、トータルで総合的に判断して、日産に行った。で、それはしょうがないと思うんで、ホンダもホンダで技術の流出を防ぎたいとか、っていう理由は十分わかるんですよ。だから仕方がないんです。だけど、確かに今言われてるみたいにサラリーマンドライバーとかってよく言いますけど、ホンダ系、トヨタ系とかって、こう分かれちゃうんですよね、どうしても。今の角田選手 F1 走ってますけど、彼はホンダのエンジンで今、パワーユニットで F1 走ってますけど、彼はやっぱりホンダ系のドライバーなんですよ。で、じゃあホンダトヨタ行き来できるのかって、あのね、行き来したドライバーもいますよ、やっぱり。今まで。脇坂11さんは例えばホンダからトヨタ行ったりとか、伊藤大輔さんとかもそうだったし、いたし、大昔は、もっと昔で言えば、ね、例えば星野さんだったら、ホンダのエンジンで F2 走ってたけど、ツーリングカーは、日産だったりとか、鈴木亜久里さんもそうでしたけど、ヤマハエンジンでフォーミュラー走って、箱のレースは日産とか、スカイラインで出たりとか、そういうこともあったんですね。だから、ちょっとメーカー色が今強くなりすぎてるんで、もっと長く話そうとしたけど、前半がちょっとすいません、熱が入っちゃったんで。とにかく、あんまりメーカーに縛られないで、自由な活動ができるように、できたらいいなってメーカーで縛り付けるのは、ドライバー、レーシングドライバーを、あまりその才能を締め付けるのはやめてもらいたいなとは思いますよね。ドライバーが自由に活動できて、自分が好きなレースを選んで、思いっきり走れるような環境を与えてあげていただきたいなって、そういうふうに広い目でこれからの日本の将来のモータースポーツをなんてちょっと思いましたね。はい、というわけでとっちらかっちゃいましたが、ありがとうございました。